あーどう
も。あーどうもどうも。
どうもどうも。
加藤さんおめでとうございますというメールが来てます。
おー、何がめでたいんだ。
全然知りませんでしたが、今年の唐揚げニストを受賞されたんですね。おめでとうございます。
いや
ー。今年は受賞式に出席されなかったんですね。
はい。
アイドルさんとの加工アプリのお写真見なかったです。来年も頑張ってください。
はい。はい、
これは本名を読んでよろしいですか？
しか書いてないからいいんじゃないのかな。
じゃあ、宮下さんという女性の方ですね。
なるほど。はい、ありがとうございます。祝福。あのね、小太郎君、知らぬ間になってたんですよ。
なるほど。
唐揚げニストに。
自動エントリー。
自動エントリー。もう自動更新みたいな感じで。
自動更新だね、これ。
いや、ほんとね。で、去年行ったんだけど、
うん。
その、受賞式自体は素晴らしいし、いいんだけど、
うん。うん
あんまりこう人、ってか受賞した人が来てないのと。
なるほど。
その後もなんかあんまり、その、なんだろうね。その、唐揚げニストだから何かやるっていうイベントもなかったんだよね。
でも、まだあれね、ヴィンテージロックで若ちゃんがちゃんと、ヤモンド弁当、唐揚げ弁当してくれてたよ。
あ、マジで？関係ないでしょ、それ。関係ないでしょ。
いや、わかんないけど。
いや、でもそれもあったんでね。
うん。
やっぱちょっと、その、唐揚げニストは若いもんに譲ろうと思って。
まあ、唐揚げったらね、若いもんだからね。
そうそうそう、そう、だから俺たちがもう出る年齢じゃないじゃん。
唐揚げジェネレーションじゃないもんね、もうね。
ジェネレーションじゃないしさ、
うん、
俺もう64になるし、来年から後期高齢者だよ。
もう唐揚げ、柔らかいのしか食えないもんね。
そうな、柔らかい。バナナも唐揚げも柔らかいのしか食べれないから、もう。
そういうことだね。
いや、ほんとほんと。
ケンタッキー、あの、やっぱあの、油のとこだな、油が乗ってるとこ食べた方がいいね。
そうそうそう、あれ美味しいよね。
うん。
うん、なので、ちょっと、嬉しいんですけど。
ケンタッキーもこれ唐揚げに入んの？
まあ、ジャンル的には、はい、含まれちゃうんじゃない？
ギリ入るんだ。
ギリ。
なるほどね。唐揚げにすると。いいな。
まあ、小太郎君に譲るよ、来年は。
いや、僕はあんま唐揚げ実装じゃないもん。
確かにね。
うん。
なので、ありがとうございました。
まあ、唐揚げ食べたくなったら、ブラブラブラが美味しいよ。
あ、そうなんだ。
うん、
おー、じゃあちょっとブラブラブラでみんな唐揚げ食べて。
ブラチキ。
ブラチキね。
うん。
ブラチキ食べて。この前 W のさ、800が故障したんだと思われるんだけど、
うん。
バイク屋まで押してる親父見て気の毒だなと思って。
あ、重いねゾッとするね。
うちの近所さ、
うん、
本当にさ、500メートルおきにバイク屋があると言っても過言じゃないからさ。
あの辺はね。
うん。だから、最寄りに持っていこうと思ってんだろうと思ってた。なんで止まったんだか知らないけど。
はぁ、あ。今、自転車のパンクしても持ってくとこないんだよな。
あ、そう？
ないよ。
え、なんで直してくんないの？
いやいやいや、自転車屋さんがないから。
あ、自転車屋がないの？
ないよ。
そうなんだ。
うん。だから、池袋の中心地でパンクすると、片目町の方まで押してかなきゃなんだよね。
そんなにない？
うん。
大変だね。
ない。で、東口のサンシャインとこにあった自転車もなくなったから、向こう、向こうでパンクしたら終わりだね。
困ったね。
うん。
そうか。
そんなないんだ。
ないよ。
ドンキとか遠いもんね。
ドンキで直してくれんの？
わかんない。自転車売り場があるところだったら直してくれんじゃないの？
ただ、やっぱり、3時間待たされるとかそういう世界だと思うよ。
あ、それはあるよね。
うん。うん、
街の自転車屋さんとか早かったもんね。
そうそうそう、そう、ね、もう瞬間芸だ。
瞬間芸。
まあ、どう貸し借りは自分でできるけどね。
あ、まあそうだけどね。でも、うん、自分でできる人今いないと思うよ。
できますよ、パンクが。
いや、あれにやっぱりコツがいるじゃん。
まあね。
うん。
まあ、穴開いてるところだけ分かればさ。
そう、穴開いてるところ探すのが大変じゃん。
なんで水に突っ込みんだよ。
でも、水に突っ込むのにさ、だって、あの、バケツとさ、洗濯機とか、あれとさ、
バケツで水に突っ込んで、ブクブクって言ったところだ
よ。ブクブクって言ったところでしょ？
うん。
で、ブクブクって言ったところ一個貼ったらさ、もう一個ブクブク見つけられないでさ、またパンクってあるよね。
そりゃ大丈夫でしょ、いくらなんだよ。しかしまあ。
ないとは言えないけどね。
うん、いや、俺一回やったことあるんですよ、ね。
自転車はでもやっぱり、毎日乗ってただけあって、もう、何でもできるね。
あ、そう。
うん。
あ、でも昔から乗ってるからでしょ？
乗ってるからもう何でもできるよ。
でもなかなかね、もう普通の人はやっぱパンク修理は難しいよ。
そうね。
うん。だって、あの、パンク直しキットも持ってなきゃダメだしさ。
キットとか今売ってんのかね？
売ってると思う。
でもだから、シンナーやっちゃうから、パンクロイで。
今のね、ゴム乗りにはね、
大丈夫。
トレイン成分入ってないから。
あ、そっか。
大丈夫。そういう、すいません、親方みたいになんないから。
なるほど。買っとこうかな、一個。
うん。あと空気入れと洗面器があればできるもんな。
空気入れあるから。
うん。
空気はやっぱ2週間に1回入れなきゃダメなんだね。
でもあれだね、ゴータル君、それパンク直せてさ、近所のさ、うん、人のパンクとか直したらヒーローになっちゃうね。
余裕で直したいね。
今の人さ、チェーンが外れても直せない人結構いるよ。
チェーン難しいよね、結構ね。
まあ難しいけど、
うん、
外れてどうしていいか分かんない人、助けて
もらう。あ、そう。
うん。
でも、ギアがついてるときついね。
いや、きつい。
そうだね。
そう、変速機付きはちょっと難しいんだよね、
私
は、ね。
うん、まあ適当にやったら入るけどね、ガシャッ
と。そう、入るんだけどね。でも手がね、うん、もうね、オイルまみれ
の、
ね。
いや、もうそれはもうしょうがない。うん、真っ黒は。
そうだね。
恐ろしいもんだよ。
あ、そうなんですよ。
チェーンってやつはなんであそこまで黒くなるかね、本当に。
でも俺さ、工場で働いてる時にさ、終わったら手洗う場所があってさ。
あ、あるよね。
すごい洗剤があった、あったんだけど。
うん。
どんなにオイルでまみれてても、綺麗に取れんだよね。
あ、そう、工業用の石鹸みたいな。
あれ相当肌に悪かったのね。
ああ、それも、油分全部抜かれんね。
あ、相当悪かったのね。
肌荒れするでしょ。
当時気にしてなかったけどさ。
なんか昔さ、孝太郎がよくベスパ乗ってる時さ。
うん。
結構タイヤの交換とかなんだとかでさ。
うん。
手がすごい汚れたりしてさ、爪まで黒くなっちゃう時あったじゃん。
あったね。
あの時にさ。
うん。
オレンジの香りがするさ、石鹸みたいなの売ってたの知らない？
知らない。
知らないんだ。それすっごい落ちるのよ。
は
い。俺もそれ、いつも持ってたの。
あ、そう。
うん、液状になっててさ。
へ
ぇー。いや、本当に綺麗に取れるの。
へぇ
ー。で、なんかオレンジの皮の成分みたいなのが入ってるって書いてあって、それがなんかすごい落とすって書いてあったよ。
でもね、俺のその使ってた洗剤もオレンジだったの、色。
あ、じゃあやっぱそうだよ。だから多分そのなんか同じだよ。
オレンジ関係すんのかね。
うん、でもそれもう本当にね、そう工業用の感じだった。
へえ。
それがちっちゃいボトルみたいなの売ってて。
へえ。そっか。
それ良かったよ。
お世話になります。
どうも。
加藤さん、小倉さんも忙しい中、いつも心が豊かになるトークありがとうございます。
ど
うも。
豊かになるのかな。
P ネーム桃章チャンネルと申します。
おお。
コレクターズとの出会いはアマチュアバンド活動に打ち込んでいた高校時代に遡ります。
ああ、そんな昔なんだ。
おほほ。当時バンド、
うん、
楽器雑誌を買い漁っていた私は、
うん、
楽曲より先にメンバーの皆様のインタビューに触れることになりました。
なるほど。
それまでに聴いていた他の日本のロックバンドとは違う、明らかに独自な視点でロックを追求している姿に、この人たちは本物だ、間違いないと直感し、
うん、
心を偽ってビジュアル系バンドに参加していた自身の隠れた洋楽魂が、
うん、
強烈に燃え上がるのを感じました。
なるほど。
即 CD を購入、
うん、
クルーソンのイントロで一発で心を奪われて以来のコレクターズファンですと。
お
ー。時は流れ、結婚して家庭を持ち子供が生まれ、
うん、
クワトロマンスリーで抱っこされながら、自作のターゲットマークの旗を振っていた子供たちも今や小学校高学年。
あー、成長した。
眩して光る青春未来と青春未来を間違って歌うことはなくなりましたが。
なるほど。
まだまだ手のかかる子供たちを育てていくため。
うん。
コレクターズの音楽を励みに、ミリオンクロスロードを走り抜けていくと固く誓う時代です。
なるほどね。
長くなりましたが、ここからが本題です。
はい。
お二方にギターの完コピ方法をアドバイスいただきたい。
は
ぁ、最近多忙な仕事の合間を縫ってコレクターズと同じくらい敬愛してやまないバンド。
うん。
チャットモンチーのコピーバンドをしておりますと。
ほぉ。
コレクターズのギターサウンドにも共通するのではないかと思いますが、
うん、
例えば普通のコードでも親開放弦も鳴らしているのではだったり、
うん、
あ、今人差し指で一瞬ミュートしたなど、
うん、
よく聞かないとわからない絶妙なニュアンスが彼女たちの楽曲にはあり、
なるほど。
リスペクトするので完全にコピーをしなくてはいけないという思い込みが強い私は、
なるほど。
ギターをコピーする際の、
うん、
彼女たちのライブ動画を一時停止、手元凝視、巻き戻してまた一時停止、凝視のループに、はい、正直疲れ始めており、
うん、
真夜中に一人で YouTube の静止動画を眺める日々毎日も限界を感じてきました。
うんうんうん、
しかしながら本当にタブフ見て弾いちゃおうと決意するたび、
うん、
以前孝太郎さんがスピッツのロビンソンをライブで披露された際、
うん、
一音間違えて覚えちゃったというセリフに対して、
うん、
スピッツの皆さんがうんと答えたというシーンが頭をよぎり。
なるほど。
YouTube 静止画を睨み続ける日々はまだまだ終えられそうじゃありません。
はい。
お二方は他のアーティストの曲を演奏される際、完璧にコピーされるんでしょうか？それともある程度ニュアンスを掴んだらご自身のテイストで演奏するなどアレンジを加えていくんでしょうか？
うん。
もし完全にコピーする必要なんかないさ、do the play と言っていただけたら、辛い日々に終止符を打てます。
うんうんうん。
お二方の見解をお聞かせいただけたら幸いです。ご自愛ください。ステッカー希望、練習ランプに貼ります。ももしろチャンネル。
なるほどね。
なるほどね。
うん。
まあ昔はコピーしたね、なんその、細かいとこまで。
あ、もうほんと、隅の隅まで。
うん。
お
ー。でも、そんなに細かくやったんだけど、アナーキンゾイ系は、間違えていたことに最近本人が弾いてるのを見て気づいたりね。
あ、それは何？耳で聞いて、コピーしたんだけど、
うん。
弾いている姿を見たら違ってたってこと？
そう、PV なんか適当に弾いてるから当てにならないんだけど、うん、
なるほど。
割と近年何かで弾いてたのを見て、うん。やっぱこっちだったかと思って。
ああ、そういうのあるんだ、やっぱり。
うん。本当に弾き始めところでコピーしてるからさ、
うん。
そこまでわかんないっちゃわかんないんだけど。
まあ大体同じようなことやってんだけど、あ、こうしてたのかっていうのが、
そうそうそうそう、
動画の方が分かりやすいよね。まあ手が、そう、映るからね。
今はほら、緊急ナイトとかでたまにコピーしなきゃなんないからさ、
うん。
もうそういう時はもうニュアンス掴んだらもう終わりだな。
あ、追求しない。
だからしたってさ、って一回ポッキリなんだもん
ね、そうそう。まあそりゃそうだよね。
うん。だからそれは、クリームのさ、クロスロードをさ、完コピーするのと意味が違うよ。
まあそうだね。
うん。
確かに。そうだよね。
うん、
エリック・クラプトンの最高峰だって言われてるようなプレイをね。
うん。
本当はどうなってんだって、こう追求するのとはね。
ちょっと違うよね。
いやー、俺はあんまりほら、そういう楽器でさ、もうソングライターの方に最初からこう、興味持っちゃったから。うん、
なるほど。
曲をコピーするとかあんまりね、
うん、
興味がなかったんだよね。
なるほど。
ただ、一つ思ったのは、初めて、中学生、高校生ぐらいの時にビートルズのレッド・イット・ビーを見たのね。
うん。
じゃあ、ジョン・レノンがさ、ギター弾いてる姿見て、
うん。うん。
絶えず小指がなんかさ、チラチラ、チラチラ動いてんだよね。
ディガーポニーね。
ディガーポニーの時。
ディガーポニーもそうだしさ、
うん。
ナッシング・アナ・チェンジ・マーは、あれも変だよね。
あれも変なの。で、その頃ってギターとか習いたてだから、
うん、
C を押せたらずっと C だと思ってたわけだよ。
なるほど、なるほど。
ギターとかって。
うん、
で、その、チラチラ、チラチラ指が動くとか、全然理解できなかったんだけど。
なるほど。
なんかあれがやっぱりこう、アクセントを入れたり、
うん、
曲のスパイスになるような音をそこで自分で勝手に入れてんだなと思って。
はいはいはい。
あ、こういうことをやって、こう、なんで、こう、なんていうの、セクシーでムードがある。演奏ができてくるんだなっていうのを初めて知った。
なるほど。
だから
またね、ジョン・レノンってね、舐められがちだけどね、
うん、
うまいんですよ、実は。
いや、うまいよね。
うまいんだよ。
うん。
なんだっけ、ハリスン・レノンの曲。
Cry for a Shadow。
あ、Cry for a Shadow。あれのイントロでも聞くとさ、
うん、
独特だし、素晴らしいよね。
そうなんだよ。音色が出ないじゃん。
出ないし、やっぱね、うまいんだよ、あれ。
うん。いや、俺がね、うまいなと思ったのは、かなり初期の頃、ワシントン DC とかアメリカでやったライブコンサートで、オールマイラビングやるじゃん。うん、
はいはいはい。
3連がさ、
うん。
もうなんていうの、地味なプレイかもしんないけど、すっごい正確じゃん。チャララララララララ。
そう、すごいうまいんだよ。
あれできないよなと思って、騒音の中で。
ヤーブルースのソロだって、実はね、結構だよ。
ああ、そうなんだ。
単純、明快だけどさ、うん、なかなかすごいと思うよ。
そうだよね。
うん。
いや、だからもう味のあるすごいいいギター弾くよね。
いや、すごいいいよ。
わかる。
結構特にレッド・イット・ビーの中では、そういうシーンあるよ。
いや、あるよね。だからすごいあれを見てね、うん、衝撃だったもん。なんで絶えず小指こんな動かしてんだろうと思って。
あのディガーポニーとか弾けないもん。
ねえ。
うん。まあね。
だから勝手にコピーするもよし。
まあ。
適当にやるもよし。
普通のロックロールバンドだし、ロックバンドの曲はな、いいね、大体で。
大体でいいよ。それよりこう、リズムとノリがなきゃダメよ。
ただ、その、チャットモンチだっけ？そのギターを自分で吸収して、こういうギター人になりたいという目標の人であれば、
はいはいはい。
エキスまで絞るとかいいと思うけどね。
まあそうだね。
うん。
確かに。
じゃなかったら雰囲気でいいよ。
そうだね。
だって今の曲によっちゃ聴いただけで弾けるもんね。
そうだね。ジェフ・ベックの、ロニー・スコッツライブを、YouTube で見て、あの、スキャッター・ブレインとアデイ・ザ・ライフを見て、絶望してからギター弾いた方がいいよ。
そうだね。
コピーできないって。
スキャッター・ブレインがさ、最近弾いてんだよね、俺。
あ、そうなんだ。
いやー、ジェフ・ベックの、あの、早弾きじゃなくてもさ、いちいちすごいなって思っちゃうもんね。これ、絶対無理だっていう。
いや、だから、ジェフ・ベックは本当あれ、誤解を恐れずに言えばね、地味変とこじゃないよ。
いや、そうなんだよ。だからもうこれ無理ってもう、絶対無理と思うよ。
いや、もちろん地味変も凄すぎるけどさ、ジェフ・ベック、ほら、ああいう感じだから、そうに見えないじゃん。
見えないんだよね。
とんでもないよね。
とんでもない。で、ああいうはちゃめちゃなプレイをさ、地味編みたいにしないからさ、
そう。
案外地味に思われるんだけど、表現力はすごいんですよ。
とんでもないよ。
とんでもない。やっぱ俺ギタリストの中で一番好きだもんな。
あれ、スキャットブレインってあの、あれなんだよね、指鳴らしだったんだよね、ジェフ・ベックのね。
あ、そうなんだ。
指鳴らしの、あの、練習曲だ、ジェフ・ベック自分の。
あの、早いところが。
そしたら、ジョージ・マジンが、それ曲にしろっつって。
なるほど、それであんな早いんだ。
そう。マーチン指示のことを曲にしちゃったんですよ。
なるほど、それであんな曲になってんのね。
確かに指の練習、運指の練習。
まあ、確かに。そうか。さすがだな。
あの、YouTube でジェフ・ベックがなんか関西弁でさ、自分のエフェクターの説明とかしてるやつ面白いんだよ
ね。何のそれ、誰かが吹き替えてんの？
そう。
それ面白そうだね。
そのシリーズ結構あってさ、ポール・マッカートニーがさ、関西弁でさ、地味変なこと語ってるやつとかめちゃくちゃ面白いよ。
なんだって言ってんの、ポールは地味変を。
あいつら、あれやで、そこ、もう、サージャント・ペッパーズ発売にもうやってたね、みたいな。
あ、そうなんだよね。カッパーしちゃったんだよね。
その映像がポール・マッカートニーだから面白くてさ。
なるほどね。
いや。
ホタ君、レッド・イ・ティ・ビー見たの？
いや、見てないですよ。だって画像がいいんでしょ？
画像は良くて音もいいんだけど。やっぱりまあ、ほとんどなんかね、変わってないらしいんだけど、俺も見てないんだけどさ。
あの画像がいいのはなんか、この間のゲットバックでいいよ。
まあね、でもあれよりは暗いらしいよ。
俺やっぱレッドイットビーはね、あのドヨンとしたムードがレッドイットビーだから。
でも何かがね、やっぱりね、少しずつ削られてるんだって。
はぁ。
八木橋デパートの宮治さんすごくマニアじゃない、で、見たらしいんだけど、あれがない、これがないって言ってたよ。
何がないんだろうね。
もう本当にもう、年寄りみたいにあれがない、これがない。
でも多分それは俺も一発でわかるよ。
わかるよね。見てるからね。
結構俺、燃えよドラゴンバリに見てるからね。
ああ、そうだよね。で、やっぱあれがない、これがないなんだって。
それはやだね。
大
体わかるよ、削るようなとこ。
やっぱわかるよ。でも音はね、相当良くなってるらしい。
それもちょっと迷惑だね。
そうだよね。
あのクオリティで良くてもさ。
まあ、そうだよね。
うん。
例えばほら、ポールがピアノ弾いてやってるさ、ロックンロールメドレーみたいなのあるじゃん。
あれ、ベサレムーチョがよくたってしょうがないじゃん。
ほんとそうなんだよ。あれはもう、むしろ悪いぐらいの方がいいよ、ね。
そう。
いや、ほんとそう思うよ。どんどんやってくれるよ、でもね。
人生ミリオンクロスローズドな P です。
はい。
クワトロマンスリー1年分の太っ腹なブルーレイありがとうございます。
どうも。
以前、コウタロさんに寄ってみたいなと言わしめた、田舎でコレクターズナイトシーズン2を開催。
お
今回は曲数も非常に多いことから、
はい、
いつもの4人組でセットリストを作成。
なるほど。
3時間30分コレクターズ三昧を楽しみました。
は
あ、唐揚げとビールと日本酒が非常に美味しいので、コウタロさん今度寄ってください。
はあ、
あとリーダーは天才と首が短いが交互に飛び交ってました、はい。田舎でこんなにも楽しませてくれるコレクターズとコレクトロに乾杯です。
首が短いって言われたことないんだけど。
おお。
コタルがあれだね。人間ってこう年取ると首がダメだね。
首？老けるってこと？
そう。
いやだからみんな巻くんだよ。
そう。
みんなマフラーみたいなの巻くの。
そう。
これだけはどうにもなんないんだね。
どうにもなんないよ。
今だから自分のこう姿をさモニターでリモートだから見てんだけど。首に恐ろしい年齢を感じてるもん今。
いや、首ほんとそうなんですよ。
困ったな、これ。
昨日、それは翔ちゃんの家で、
うん、
すごい巨大なテレビでさ、
うんうんうん、
もう小さな映画館ぐらいのテレビでさ、
ああ、そんなでかいテレビ持ってんの、
うん、それで、超いい音でさ、
うんうんうん、
去年のクワトロの5月を見たんだけどさ、
はいはいはいはい。
なかなかの迫力だね。
あ、そう。
うん。
そういうこと言うと、コトロ君みんなライブ来なくなっちゃうんじゃないの？
いやー、でもあれさ、うん、低音ってすごいね。
あ、いや、それ出るんだ、ちゃんと。
もう、ジェフがめちゃくちゃかっこよく見えるんだよね。
あ、マジで？
ベースすごく良くて。
あー、でも、普通のだってテレビで見てると低音あんま聞こえないもんね。
いや、低音すごいんだよ。
あ、そうなんだ。
うん。
やっぱ低音か、昔からでもラジカセだって低音が出せるラジカセがうんと高かったじゃん。
いやー、低音すごいね、やっぱり。
あ、そう。
あれ、みんな翔ちゃんち見た方がいいよ、あれ。
映画館始めればいいじゃん。
うん。
そうなんだ。
ちょっとびっくりこいたね。
でもやっぱいい音で見るっていうのはいいよね。
やっぱね、全然違うね。
いや、もうそう思う。
うん。
うん。例えばほら、俺たちもドキュメンタリー撮ったじゃん。
うん。う
ん、それであの頃、いろんな映画館見に行ったわけで挨拶したり。
はいはいはいはい。
まあ映画館映画館でやっぱり音は違うじゃない。
そうね。
で、やっぱりいい音、でかいからいい音ってわけじゃないんだよ、あれが不思議とね。
うん、そりゃそうよ。
うん、綺麗だからいいってわけでもないし。うん、で、いい音で聞くとさ、やっぱまあドキュメンタリーで音楽映画っていうのがあるんだけど。
うん。
やっぱ全然こう、伝わり方が違うもんね。
全然違う。
うん。
いやー、参りましたよ。
ねえ。
うん。あ、ジェフは翔ちゃんち見た方がいいな。
招待してあげたよ、
ちょ。うん。絶対、翔ちゃんち見たらいいよ、ジェフ。
じゃあさ、そこであれだな、扉を叩いたの、ジャム見たら死んじゃうんじゃないの？
いや、可能性あるね。
うん。あれ、一番いい音だと思うもんな。
でも負けなかったよ。
あ、そう。
うん。
小林くんも腕上げたんだ。
ピースフルサンデーとか、すごい良かったよ。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあ、やっぱりシステムか。
レインボーアイズもかっこよかったな。
ああ、そう。
うん。
やっぱいいシステムで聞かないとダメだね。
いや、なんかでも、ああなるんだったらやっぱいいシステム揃えたいと思うね。
でもそれが70年代のほら、オーディオマニアの人
たち
が
ね、
こういうのをね、そうやって聞こうと思ってさ。
うん。
そうやってたんだから、まあそれはでもいいよね、健康的な話だよね。
いや、実に。
でかい画面でさ。
そうね。
うん。
いやー、すごいよ。あの画面でケイジ君も見たかったな。
違うかね、伝わるもんが。
どうなんだろうね。
荒いだ
けじゃない。でかきゃいいってもんでもないじゃない。
ねえ。
荒いんじゃないの？
でも、やっぱ、ケイジ君は、あれだよ、リマスタリングとかやってんじゃないの、あれ。
あ、多分やってるんでしょ。
あれは相当やってると思うよ。
ねえ。
じゃなきゃ無理でしょ。
そうだね。
うん。
でもさ、
うん。
21世紀になってからさ、
うん、
今と変わんないような気がするじゃん。
うん。
でも随分もう20、何、3年、4年経っちゃってるけど。
はい。
でもさ、2000年頭の頃のさ、映像とかってさ、画角がさ、まださ、4対3のさ、
ああ。
ね、なんていうの、全然画質が良くないのね。
全然ダメだね。
全然ダメね。
うん。
それこそさ、HD とかさ、4K とか出てきて初めてさ、急にガッてこう良くなるじゃん。
そうだね。
うん。で、ほら、80年代を新しいと信じてる俺たちはさ、
うん。
すごいなんか、80年代全部くっきりしたと思ったけど、70年代って変わんないじゃん、今見ると。
全然変わんない。だから、だって。
全然変わんないじゃん。
俺の SVHS っていうのはさ、うん、もう映画頑張りいいと思ってたの。
そう、俺もそうなんだよ。それ信じてたからね、SVHS と。あとメタルテープの音をね。
そうね。
うん、でもそれが全然ダメなわけじゃん。
ダメだね。
だからさ、案外、ここ最近なんだよ、本当に良くなったの。
だからさ、ちょっと良くなっただけでさ、手品とかのさ、ネタがバレたりしたじゃん。
あ、そうだね。
見えないはずの、
糸が見えちゃった、
ね。糸が見えたりとかさ、うんうん、今もっと見えるわけでしょ？
見えるよ。
やってらんないよね。
だ今こそだからマスプロなんてのは見えすぎちゃって困るのってことだよね。
いや、だああいう人はもうやってらんないだろうね。
やってらんないよ。
テレビじゃ。
やってらんないと
昔無邪気に俺らレコーディングスタジオでミスターマリック見てすげえとかしてたじゃん。
言ってた言ってた。
今だったらあれ分かっちゃうのかね、いろいろ。
分かっちゃうんだろう。だって瓶の中のさ、
うん、
ネジが回っちゃうんだよ。
今だったら分かんだろうな。
どうやってんだよ、あれ。
まあ、マリックの場合はね、別にマジックとトリックのって言ってたからね。
うんうん。
バレだからって別に責任問題はないんだけどさ。
それはそうだよね。だって、まあトリックなんだからね。
そうそう。言ったじゃんって感じなんだけど。うん、にしても、ね、ネタが分かっちゃったらね。
そうだね。
うん。
いやー、だからすごいよ。
そうだね、うん。はい、コレクターズ、コロンビアミュージックショップ限定でですね。
はい。
クワトロマンスリー、ブルーレイ4枚組ボックス発売中。
独占販売。ね。アマゾンじゃ買えない。
はい。
で、タワーじゃ買えない。
僕のソロアルバムも、今日ですね、ソロアルバムがリリースとなりますので。
は
い、
お
ー。還暦のお祝いにぜひお手に取っていただきたいです。
6枚目。
はい。
なるほど。
コロンビアミュージックショップ。
独占販売。
独占販売です。
そう。コロンビアミュージックショップでしか買えない。
独占女の60分って感じですね。
そうそうそうそう、そう。古る。でも、コウタル君のアナログ版の方は普通に Amazon で買えます。
不思議な現象が起きてます。
そうそうそう。怪奇現象。
はい。還暦で旅に出ますのでよろしくお願いします。
はい。
このポッドキャストは、スタジオ M 文字の音楽誌ドーナツから配信しております。
してます。
写真館もあります。
あります。
なお、YouTube では全ての配信が聞けますので、ぜひチャンネル登録してください。
お願いします。
p メール bukuro24@gmail.com お待ちしております。
はい。
p メールを紹介した方には、バストロイヤーステッカーを送っておりますので、ご希望の方は必ず、郵便番号、住所、お名前を書いてください。
お願いします。
また来週です。Do the download.
Do the download.
池袋こさで24時。